2月22日日曜日コミネットラジオ、おはようございます。山田明弘です。先週ね、立成小学校で情熱劇場、木屋町情熱劇場っていうのをやってるっていうお話をして、で、その日に最終日だったんですよ、先週ね、15日日曜日が。で、私見てくるって言って、情熱劇場とそれから、ビックレエコ100選やってるっていうんで、それを見に行くつもりで行ったんですよ。ところがですね、もう一つやってたんです。フィックスっていう展覧会をやってまして、僕は情熱劇場はちらっと見たんですけど、まあ、ビッグレコード100選もちょっと写真とか見てたんですけど、それよりもフィックスの方が面白かったので、 で実は今日はそのフィックス展の仕掛け人というか、をやってるらしい、
はい、
谷沢沙和子さんにお越しいただいてます、
は
い、
おはようございます、おはようございます。
あれすごい面白かったんですよ、僕。
ありがとうございます、嬉しいです。
なんかね、はい、2階から3階の、はい、に登っていくときに、
はい、
あれスーってなんかこう床が抜けるみたいな感じがして、
あ、ちょっと体が止まる感じありますよね。
そうそうそう、はい、何頭で感じるんじゃなくて、目に入ってきたものが、はい、なんかこう体をこうふーって弛緩させるっていうか
、はい、
僕の感じ方が変なのかもしれないけど、まあそんなこと言ってもラジオを聞きの皆さん何のことかわからないと思うんですが、おいおい分かっていくと思いますで、この展覧会を立成小学校でやろうと思ったのは、はい、なんでなんですか。それと立成小学校でやってどうでした。
はい、立成小学校でやろうと思ったのは、まあ、大きな会場が借りれるっていうのがまず初めなんですけれども、うんうん、それでまあ自分が一緒に展覧会をしたいなと思っているメンバーを募って、一緒に見学に行ったと、うん、でそこで、まあ、今回の仕掛けっていうのをでみんなで話しながら思いついて、ヒヤッとするようなことが起こったっていうことなんですけど、
立成小学校にが使えるって知って、はい、で立成小学校に問い合わせで見て、
はい、
で立成小学校の校舎を見に行って、
はい、
でここをやったらこういうことをやったら面白いな、
はいはい、そうですね、うん、
でその面白い仕掛けというのは、
はい、
端的に言うと
端的に言うと、まあすごくシンプルなことなんですけれども、2階と3階の展示をほとんど同じにしてしまうという、うん、2階に置いたものを3階にも同じように置くということですね、うんうん、しかも作家全員がそれをやるということなんですけれども、
立成小学校を木屋町の玄関から入って、
はい、
まあ、1階のところにまあ受付があって、
はい、
で左へ曲がって、はい、階段を上っていくんですね、まあ、はい、1階にもちょこっとだけ展示があったと思うんですけど、
はいはい、
メインは2階と3階で、
はい、
で2階へ上がるところの階段の踊り場のところに、
はい、
なんかちりとりとお面が置いて
ある。ああ、そうです ね、はい、板金職人の、ね、はい、
職人さんの、
はい、
で、登っていくと、はい、教室が3つあるのかな。
そうです ね、はい、ワンフロア3つ、
ね、3つあって、はい、木屋町側の、教室には、
はい、
タブ、黒板のところとそれから廊下の側にタブローが
あって、はい、あ、そうですね、
で、
はい、
奥の木屋町に面しているところには、なんか板がこうテーブルみたいになって、
はい、
で、
そうです、ね、
でなんかそこにちっちゃいもんがある、
はい、ちっちゃいもんがあって
とかっていう風な展示が、はい、3つの教室にあって、はい、でそこから2階から3階へ登っていくとですね、はい、その踊り場のところに、
はい、
さっき見たはずのちりとりとお面がまたあるんですよ。
あ、そうなんですよね
でそこでなんかこう、いや単なるデジャブじゃないんですよ。なんかそこで、はい、さっき見たものと今見てるものがこうくるっと回ってくっついて、
はい、
なんかこうぐるぐる回りみたいなことになってしまって
あ、すごいいい感想ありがとうございます、うん、
でそこから降って登っていくと、
はい、
今度は全く一緒じゃないんですよ。その2階にあったものと同じ場所に同じようにものが置いてあるんだけど、ちょっとずつ違う。
はい、そうです ね、はい、
うん、普通展覧会ってそんな風なことはしないです、はい、
そうですね、
ずっと歩いていくとどんどんどんどん変わっていく、
そう、景色が変わっていく、
ね、違うものがこうどんどんどんどん見えてくる、
はい、
自分の目に入ってくる、
はい、
同じものは出てこないってみんな思い込んで
る、思い込んで、はい、
そういうふうにしてみんな生きてるんです
そうですね、
だその思い込みを逆にあぶり出してしまうっていう、はい、そういう仕掛けあったんです
そうですね、はい、
自分たちで作ってみて、
はい、
あれ最初にこう登ってずっと、はい、見た時にどんな気持ちしました、
はい、いやもうめちゃめちゃ気持ち悪いですよあの搬入中展示している時とかにも、うん、あれここ何階やっけとか、うん、こう階段踊り場がすごく印象強いですよね。で階段をバーッと3階から1階まで降りていく時になんかこう分かっているのにまた同じ景色が来るっていうのがすごい巻き戻された感じがあって、
ね、
気持ち悪いですね、
うん、であの見に来てた人たちも、まあまあ、それぞれみんないろんな感じ方してはると思うんですけど、
はい、
見てるもんは一緒なわけですよね。
そうですね。
で同じもの見てるんですよね、
はい、
やっぱり2階から3階行くときにまた同じもの見るんですよね
、はい、
なんかこう面白い行動とか、
はいはい、そうですね。なんかあのあここ見たわという感じで間違えて降りていかはるとかいらっしゃいましたけど、
もう信じきってんだよね、その人は。
そうですね、はい、
絶対に人生に同じものは二度と来ないと
でもまた降りていっても同じのがありますからね。
そうやね、
あれって
なちょっとその人危ないかもしれないな
、うん、あでもちょっとお年を召した方とかは、うん、本当に自分があの間違えたと思ってちょっと変なショックを受けられた方も
なるほど
いらっしゃいました。
ちょっと危険かもしれない。
はい、うん、ちょっと危険。まあアーティストがすることですから、ね、ちょっと危険なこと、
うん、危険はつきものですよね。
危険はつきものです、うん、はい。
子供たちとか
は結構ね、あ子供はちょっと来るのが少なかったかな。
うん、
あでも結構あのしれっと逆に子供の方が一緒やろとか言っていてる子とかもいましたけど、
クールに見てるんけど、
はい、あ子供の方がなんかリアクションがクールやわ。
ああそうか、まあ、そんなことは当たり前や
そうそうそう、
日々同じものの繰り返しそういうふうに考えてみると、はい、僕らの生活そのものも、例えば学校って、
はい、
学校って順々に1年生、はい、2年生、3年生って上がっていって、
はいはい、
年々再々新しくなっていく、
は
い、で毎日あのお勉強するけど、はい、授業があるけどそれも教科書が最初のページから順々にこう進んでいくっていうふうに、はいはい、こう進んでいく変わっていくっていうのが当たり前になってるんですよね、はい、僕らの頭ってい
う
の
は、ね、そうですね、はい、
でそれをあのなんていうか逆手に取っちゃった、
はい、
なんでそんなことしようと思った。それはあの校舎に、
はい、
っていうか学校の建物に触発された。
そうですね、ものすごくそれであの、まあ、普段展覧会するときにこのようなことはしないですけれども、うん、やっぱり立誠小学校に見学に行ってあここで何かできることって当然思いますよね、うん、特別な場所だなっていうのはすごくあるの でそうしたときに見学しているときに実際その今話したようなことが見学している中でもリアルにあったんですよね。
ああ何も展示してなくても、その建物そのものが、
はい、自分がどこにいるのか分からなくなるような感じというか、うん、あれこの部屋もう見たっけとか今何階やっけとかそういうなんか自分の現在地を見失ってしまうような感じっていうのがすごくあの場所にはあって、うん、それはまあ学校の建物の構造とか教育の構造とかそういうものにすごく関わってくるようなことだったと思うんですけど、うん、で、まあ、そういうのプラスその使い古された元学校っていう場所っていうすごく味の濃い箱に対してじゃあどういうふうに展示をするかっていった時に、まあ 2階と3階の構造っていうのを使って2階焼き付けるっていうようなことも考えたんですよね、うん、作品を強制的に2階見せると、
うん、
普通まあパーッと見て2階見ないですよね、うん、なかなか2周しないですよね
でもあんまり2周できないようになってる人なんかも多いし、ね、
そうですね、う
ん、
はい、で無理やり2周させるとかっていうような話にもなって、
うん、
まあ実際は2周ではなくてやっぱり違うものが同じように見えるんですけれどもそれぞれ作家がちょっとずつ考えた違うところっていうのが2階と3階にはあるので、うん、全く同じではないんですけれども、
う
ん、まあ、そういうことっていうのをやってみようかと。
私はね、
はい、
2階から3階行ってまた2階行って、うん、
あ
また3階行って
ありがとうございます
なんか間違い探しみたいな
鑑賞者のお手本ですね
間違い探しみたいなことやってしまいましたけど、
うん、いやでもなんかその鑑賞者の力っていうのもすごく問うている展覧会だなというのも、
ね、まあそれはどんな展覧会でも多分そうだと思うんですけど、
はいはい、
それがどういうふうに足を運ぶかっていうこと、はい、とこにもろに現れてしまうっていうのが
そうですね、見てるだけで分かるんですよね、うん、2階と3階が同じだとあ同じかというので3階はさっと見てしまう人と、うん、2階もじっくりこう ゆっくり2階もじゃないな3階もゆっくり見ていく人と全然こう見方が違って、うん、そういうのも結構面白かったですね、こっちとしては。
まあ、そんな風な、まあ、学校っていう建物がそういうなんか繰り返しっていうものを知らず知らずのうちに内包してるっていうか、
はいはい、
表してる建物、
はい、
で、はい、それをさらに強調してこう見せるようなことをやって、
はいはい、
で一方でそのあの学校の建物っていうのは地域の人らにとってはすごくこういろんな意味付けのある
そうですね、
はい、あの色の濃い場所なわけですよね、
はいはい、
怒られたりしませんでした？
あー、ただただ驚かれるだけっていうか
そう
怒られたりはしなかったですね。
あ、それは良かったですね、はい、なんかあのそう自分たちがその、はい、なんていうかなこう思い込んでるその空間の構造っていうのをこう逆転してしまったり、そのまあある意味こうまあ逆手に取っちゃったりするのを僕はあの腹立てる人がいるのかなと思っててちょっとあの心配してたんですけど、まあそういうことがなかったっていうのはまあよかったのかなって、
まあありがたいことですけれども、
それでまたねあのそれ面白がってまたやってみいなとか、もっとこんなことやってみたらとかっていうふうなことが、
はいはい、
地元の方から上がってきたらもっと面白いかな。
そうですね、うん、もっとそうなればいいなと思いますけれども、う
ん、このコンセプトをまたなんか発展させようとかっていう、
はい、そうですね、まあ、あまり今はそういうことは考えてなくて、うん、やっぱりあそこであの時やろうと思ったからそうなっただけの話で、うん、毎回毎回いろんなことをこう裏返していくようなことっていうのはやっぱりアーティストの仕事だと思うので、
う
ん
うでね、
もっとしていきたいなと思ってますけども、それをこうずっと継続してやるっていうのもまたちょっと違う。
あ、それは違うね。それ自体が半歩になっちゃうからね、
そうなんですね、うん、
だけど、はい、もうこの番組でよく取り上げているその地域活動っていうのも毎年毎年同じことを繰り返すこととか、同じこと同じ人ばっかり寄ってるとかっていうことが多いので、そういうのなんかアートを通じてパッと気づかせてくれることとか、
で
そこからなんか新たな展開のヒントが得られたりとかっていうことがもしかしたらあるのかなと思って、単に地域の空間をアーティストの皆さんが使うっていうだけじゃないなんか可能性を、
ちょっとした工夫が必要だと思います。
ですよね、
はい、
工夫の仕様はいくらでもあるような気がします。
はい、
そうですね、見てない方残念ですまたどっかで見れる機会があったらなと思いますけど、まあ、
そうですね、
なんやったらラジオカフェ来てくれたら、
はい、
詳しくお話しますあれは自分で遊べますよ。
あ、そうですね、うん、
学校で流行らせたら面白いかもしれない、いろんな学校で
、いや今回記録集もちょっと作れたらなと思って考えてるんですけども、うん、まだちょっとそこまで動き出せてない感じ。
そうですか、
はい、まあ、はい、ゆっくりおいおいできた際
ホームページとか
あった
ら、ホームページもぐるぐるこう回ってたりしてはい、ということで、立成小学校の、校舎をの新しいというか面白い使い方を提案してくださった、フィックス店の、
はい、
谷沢さんにお
越
しいただきました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、2月22日日曜日のコミネットラジオはこの辺で、お相手は山田清でした。それじゃあまた来週、さよなら。
コミネットラジオ、地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りしました。